over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
本をネットで売る、つまりデジタル化した本をですね、売るという試みというのは90年代の、商用化されたのが94年95年ですから、96、7年ぐらいにすでにあったわけです。で、私がやっぱり多分ね、最初にあの商用サイトの最初はホットワイヤードだと思うんですけれども、日本人で作家、要するに本を書いてる人が自分でデジタル化した本を有料で売るという試みの多分最初はね、村上龍さんだと思うんですね。で、1997年、今から13年前ですね、97年に東京デカダンスというですね、まあこれ映画ですけども、同じ名前で有料サイトをですね、開設するんです。で、これはね、18禁なんです。一応18歳未満見れない、言ってみればアダルトサイトなんですけどもね、まあ有料の大人向け文学サイトというものをですね、97年、6月にオープンするんですね。で、これね、リクルートのバックアップ受けてるんですけども、なんといってもアダルトなんでね、まあいろいろあったみたいです。当時のことをちょっとね、思い出すと、私も見たくてしょうがなかったんですけどもね、これね、あの6ヶ月で14ドル、あのね、海外向けに意識して作られてるんですね。ですから、まずね、トパーズの英語版、それからこの時新作だったザ・マスク・クラブっていうのが、小説がね、日本語と英語と両方あって、で、実はね、この時の97年の雑誌のインタビューで村上龍さんがですね、小説だけではお金取れないということで、やっぱりマルチメディア入れていかなきゃいけないということで、この小説以外にですね、もうたくさんの写真ですね、村上龍さんが撮った膨大な写真、これが見れる。それからリアルオーディオっていう技術を使って、まあ今でもありますけども、リアルオーディオのストリーミングを使ってですね、こうスライドショー的に見せるようなコンテンツがあったり、あとね、ショックウェーブのコンテンツがありましたね。ショックウェーブっていうのは、今で言えばまあフラッシュみたいなもんですが、あのディレクターっていうオーサリングツールをですね、ネットに対応させた技術で、まあフラッシュももともと、フラッシュって、SWF っていうファイルは、スモールウェブフォーマットって今なってますけど、あれもともとショックウェーブフォーフラッシュの略ですよね、確かね。ショックウェーブ4フリーハンドとかね、いろいろあったんですけどもね、まあその頃ですね。で、実はね、これ村上龍さんのファンクラブサイトみたいな、ファンサイトみたいなのがたくさんあってですね、で、まあそれを覗いていたところ、まあ村上龍さんがそれを覗いていたところ、なんで金取るんだという書き込みが随分あったと。それで、これだけね、あとね、重要なコンテンツ忘れてました。坂本龍一さんの音楽がね、弾けるようになってたんですよ。ですから、すごいでしょ、坂本龍一さんの音楽が、新作の音楽ですよ、このために作られた音楽が聴けて、しかも小説読み放題と。で、いろいろその、写真あり、ストリーミングあり、インタラクティブコンテンツありで、半年で14ドルと。まあ安いかなと思うんだけど、なんだ金取るのかみたいなですね、そういう書き込みがあって、で、結局そのネットはね、もうタダだと。これはもうしょうがないなっていうことで、これだから13年前からですね、もうネットはタダということだったわけです。それでさっきのその小説だけではお金取れないっていうことで、いろいろまあコンテンツを充実させたということなんですけれども、このね、村上龍さんの試みっていうのはすごいなと思ったのは、まずね、自分の小説をネットで売ろうとしたことね。で、しかもそれを、ウェブサイトに載せて、まあ有料サイトっていう形でね。
そういえば、
あれですね、村上龍さんがこの間立ち上げた電子出版の会社も同じようなことやってますけどもね。だから村上龍さんがね、何かことを起こした時に、 例えば今電子書籍これ、ね、ちょっと賞賛ありということで電子、電子出版電子書籍の、ね、専門の会社立ち上げる、これはあの村上龍さんの場合はもう本当に15年ぐらい前から、インターネットを使ったですね、様々なプロジェクトでやっぱりその実績がバックグラウンドにあるっていうところを見ないとですね、同じように他の作家の方がですね、やってもうまくいくかなという感じするんですね。ただ私はもうとにかくこの13年前の、有料文学サイト、自分の小説をネットで売るという試み、これをね作家がやったっていうのはすごいなというふうに思ったわけですね。でこの3年後ですね、2000年に入って今度はスティーブン・キングがですね、電子書籍出すわけです。でこれはライディング・ザ・ブレッドっていう小説ですが、これはねあのサイモン&シュースターっていう、まあ、パブリッシャーから出すんですが、この時に採用されたのがグラスブックの技術ですね。グラスブックリーダーっていうのを使って読むわけです。あ、ちなみにねグラスブックリーダー、まあ、当時の主要フォーマット電子書籍フォーマットでありリーダーアプリケーションだったんですけれども、このグラスブックっていうのは実は2000年にアドビに買収されまして、で、グラスブックリーダーは、アドビアクロバット ebook リーダー 2.0 になるんですね。で、グラスブックコンテンツサーバーっていう要するに電子書籍を配信するサーバーシステムですね、これをアドビが買収で取得しましたから、これをですねアドビコンテンツサーバーにするんですね。で今のアドビコンテンツサーバー4ですね、これはこの2000年のグラスブックの技術がベースになってる、まあ完全に書き換えてるかもしれませんけど、もう10年経ってますんでね。ということで、村上龍さんの偉大な試みの、まあ、3年後にスティーブン・キングが今度電子書籍出して、でさらにですねこれが確かね3月なんですね、2000年ので、同じ年の7月にですね、ついにね出版社通さずに自分のサイトでね新作小説売るんです。これがねザ・プラントっていうシリーズものの小説で、でだからね出版社を通さず作家が自ら自分の新作を直感するの最初じゃないかなと思うんですね、この2000年の7月っていうのは。でこれもやっぱ衝撃受けまして、おどうだいけるのかと、まあ、スティーブン・キングぐらいの知名度があればねそこそこいけるんじゃないかとかいろいろあったわけですけども、まあ、結果的にね、まあ、うまくいかなかったわけです。これねどういう仕組みだったかっていうと、私も当時の記憶ちょっと薄い部分があるんで間違ってるかもしれませんけど、確かね、お金を、まあ、読者の人がお金を払って買うわけですけど、ちゃんとお金を払い続けてくれないと連載やめちゃうよっていうような仕組みだったと思うんです。だからどんどん売り上げが落ちていってもう連載を続けなきゃっていうシステムじゃなくて、お金払う人が少なくなったら自動的に連載が中止になるとね中断するっていうような仕組みだったんですね。それで結果的に、まあ、これシリーズもの小説なんですけども、徐々にお金を払う人が少なくなって中止になったんですけどね。でもこの時のやっぱり出版社盗撮にもうダイレクトに出すっていうことの衝撃ね、でやっぱり一番ね電子書籍で面白い時代っていうのは、私はやっぱこの90年代後半から2000年前後で、2000年っていうのはボイジャーのドットブックフォーマット、が出て、これはもともとエキスパンドブックっていうのを90年代にやっていて、あれはまあスタンドアローンだったんですけども、それをだからねちょっと話飛びまくりますけどね、この2000年って結局携帯電話が出てきて、日本の場合はもうめちゃくちゃスペックハイスペックの、まあ、海外の人から見れば、完全なオーバースペックなね携帯電話をずっと出してきたわけですよね。でこれねやっぱり電子書籍、今日本の電子書籍市場の 87% は携帯電話だって言うんですけれども、まあ、ほとんどもコミックなんですけどもね、まずはこの携帯電話のハイスペックなものを出してきたということと、それから Java を積んだっていうことですね。 Java を使えるようにして、つまりアプリを開発してアプリをダウンロードして、携帯電話のコンテンツ増やしていったってこと、そしてパケットの定額制ね、でこれらの これはすごいハイテンポでやってきたわけですよね。で、なんといっても一番基盤になっているのは課金のシステムですね。携帯電話で買ったものは電話代と一緒に引き落とされるっていう仕組みですね。これ全部揃っていた非常に優れたクローズドシステムになったわけですね。で、コンテンツが売れるようになって、結果的にはでもアダルトな、コミックが多いわけでね、かなり特殊な電子書籍市場ではあるんですね。ただこれと同じような仕組みが今アップルのアップストアで実現しているわけで、クローズドネットワークで、端末があって、そして課金システムが整っていてっていうね。だからこのあたりね、2000年っていうのはすごい面白い年だと思います。 This program is brought to you by Display DVD